本日の聖書箇所はローマ人への手紙7章14節から25節です。司会者が拝読させていただきます。ローマ人への手紙7章14節から25節。私は律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は肉的なものであり、売り渡されて罪のもとにあるものです。私には自分のしていることが分かりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。自分のしたくないことを行っているのなら、私は律法に同意し、それを良いものと認めていることになります。ですから今それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なのです。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに、実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。そういうわけで、善を行いたいと願っているその私に悪が存在するという原理を私は見出します。私は内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の体には異なる律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の律法のうちに虜にしていることがわかるのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。こうして私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。聖書箇所は以上です。では本日のこの聖書箇所から、長島先生に信仰者と罪の性質というタイトルでお話をいただきます。長島先生お願いします。
はい、はい、今日もこのね礼拝に集ってくださったことを心から感謝しまた歓迎いたします。こうしてね本当に集って礼拝できるというのは本当素晴らしいですよね。このメンバーで今ね一緒に礼拝ができるというのはこの時しかないですからね。ぜひこのね時を喜び、そしてまた楽しみながら主に礼拝を捧げることができますように心から願っています。またライブ配信を通して参加されている方々、ようこそおいでくださいました。祝福がありますように祈りつつですね、またメッセージを取り継がせていただきたいと、そのように思っています。さあということで、まずはですね祈りを持って始めたいと思います。ハレルヤ、主を感謝します。天皇お父様、こうして今日もまた一人一人の名前をあなたが呼んでくださり、そしてまたあなたの身元へとあなたが集めてくださったことを感謝します。あなたは生きて働かれる誠の神イエス・キリストです。目には見えませんが、確かにここにおられる方、その方を拝するために今私たちはここに集っています。どうかその方に栄光が豊かに生きされますように、それはあなたの真理が示され、そしてまた私たちがその真理を行うときに、あなたの御心を行うときに、あなたの計画が前進するときに、あなたに栄光が表されます。天皇父様、どうぞそのことがなされますように、そのために私たち一人一人をあなたの御のために整え用いてください。今もその時です。あなたに礼拝を捧げます。私たち一人一人が生きた捧げ物として、あなたに喜ばれる捧げ物として、どうぞあなたの御前に出ることができますように。そこには平安があります。また喜びがあります。あなたへの感謝があります。そして愛があります。その愛で一人一人が今日も満たされますように。ここに喜びがあります。ありがとうございます。この祈りをここにおられる愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて、我の主イエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。 はい、ありがとうございました。まあね、今日の、ね、タイトルですけれども、信仰者と罪の性質という、ね、ことで、ローマの7章の14から25節ですね。今日はこの箇所から学びたいと思っています。はい、私たち今、ローマ書をですね、少しずつこう学んでいるわけですけれども、まあ、今ですね、まあ、7章ということで、中盤にこう、来ているわけですよね。早いか遅いか、皆さんはどのように、ね、感じられるでしょうか。ということで、一つ一つのですね、実はこれテーマがこうありまして、そのテーマを、建物にね、例えて私たちはその建物の中、内覧をしているんだ。じゃあどんな建物だったか。聖火に表される神の義です。この神の義というのがこのロマ書全体の、ね、軸となるテーマであるということをお話ししておりますが、まあ、今学んでいるのは特に聖火についてですね。まあ、その聖火が重要であるということは皆さんにもお伝えした通り、まさに私たちの生活そのものですよね。今生きているこの、生きているこの時ですよね。送ってますけれども、私たちはね、与えられている時を、まさにそれが聖火の中を、その過程を生きているんだ。だから聖火について学ぶということは非常に重要なわけですよね。この聖火について、その聖火の構造って一体何なのか、まあ、聖火に構造があるのかっていうね、ことですけれども、まあ、あります。で、それを私たちは学ぶわけですよね。まあ、そのことによって、私たちの歩みが明らかになってきます。確かなものになっていくわけです。そのことを私たちは期待をして、まあ、今こう学んでいるわけですけれども、まあ、どんなことを学んだかというと、聖火の根拠について、そしてまたキリストにあって生きるものとして、義の奴隷として生きる、そして信仰者とモーセの律法の関係、そしてまた今日学ぶのがモーセの律法は、これ違う、前回ですね、すみません、モーセの律法は罪か、まあ、こういった形でこう学んできたわけですけれども、今回学ぶのが聖火についての第6回目の学びですね。メッセージのタイトル、先ほどもお伝えしましたが、信仰者と罪の性質ということですね。まあ、その下に書かれているのは先ほどね、お話しさせていただいた通りです。さあ、ということで、ちょっと復習の方をね、してみたいと思います。前回の学びですけれどもね、モーセの、ここはですね、そうですね、前回の復習をします。まずですね、前回の復習ですけれども、2つの質問をパウロは投げかけていました。どんな質問かというと、律法は罪なのでしょうか。これ7節、もう一つは、この良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。まあ、これ良いものっていうのは律法ですけれども、律法が私に死をもたらしたのか、いや違うよと、これは、厳しくですね、まあ、ある意味こう、激しく否定する、まあ、その言葉ですよね、を使っているわけです。まあ、これ否定したわけです。決してそんなことはないんだということです。律法は罪なのか。律法と罪というのはこれ別物でしたよね。全くね、律法は良いものである。なぜなら神が与えてくださったものであるから。しかし罪がその律法を用いて私たち一人一人に罪を犯させるんだということを学びました。覚えているでしょうか。そしてまた2番目、この良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。決してそんなことはないんだということですよね。先ほども、まあ、1番の、ね、質問にも関係してますけど、律法と罪は別なものでしたよね。罪が私に死をもたらしてるんだ、律法はただ罪に用いられてるだけなんだ、まあ、その話を、まあ、したわけです。まあ、こんな、ねことを、話したわけです。そして13節、罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされました。罪は戒めによって限りなく罪深いものとなりました。まあ、良いものである、この律法をこの罪が用いることによって、当然良いものである律法というのは死をもたらすわけじゃないですよね。であればこの罪がある意味犯罪者ですよね。この罪が問題なんだ。だから、罪は戒めによって限りなく罪深いものとなったと、まあ、こういうふうにね、パウロは語っているわけです。どうでしょう、思い出されましたでしょうか。ということで、まあ、この箇所ですけれども、また、モーセのこの律 法の目的がね記されているという話もねさせていただきました。じゃあモーセの律法の目的、まあ、これ全てじゃないですよ、4つね挙げたんですが、1番目がモーセの律法は罪を示すんだということ、律法があるから罪が罪として明らかにされるということですよね。2番目、モーセの律法として、まあ、罪を犯させる、まあ、これはモーセの律法が罪を犯させるというよりも私たちのうちにあるその罪がモーセの律法として罪を犯させるんだ、まあ、そういう、まあ、律法の性質があるということをお話ししました。そして3番目、モーセの律法を守ることはできるのかできないのか。これできないわけですよね。できないゆえに神に受け入れられることはないんだということ。まあ、これが3つ目です。そして4つ目は、モーセの律法は人を完全な信仰へと導くんだ。これ実は次回ですね、8章の1節から4節に記されている内容です。これは次回学ぶことになります。じゃあ今日の箇所で何をじゃあ学ぶかというと、この3番目ですね、モーセの律法を守ることはできないゆえに神に受け入れられることはないんだということ、まあ、ここを、パロの、ね、体験を通しながら、学ぶわけですよね、まあ、こんな、ことが、ね実は、背景としてあるんだということを押さえておいていただければと思います。さあということで、今日は信仰者と罪の性質ということで学んでいくわけですけれども、まあ、今日の、パウロが記している、この聖書箇所の、まあ、メッセージですね、取り継がせていただきますが、そのゴールは何か、そのゴールは聖火の過程の中にいるクリスチャンの悩み苦しみの構造を知るということですね。なんでね、私たちはこうクリスチャンですよね。クリスチャンである私たちも、まあ、中にはね、クリスチャンでない方もおられると思いますが、クリスチャンもやっぱり悩みがあるんですよね。どうしてなんだと。苦しむわけですよ。どうしてなんだ。まあ、その構造を知るということ。で、恵みの中に生きることを選び続けることができるようになる。まあ、これがある意味、こう、狙ってるところですよね。まあ、そのために、この聖火の過程にのこう私たちが通るその道がどうなっているのかということを私たちこうパウロの体験からですね学んでいくわけです。さあということで、3つのことを中心に今日学んでいきたいと思います。それが奴隷としての信仰者、2番目無力な信仰者、3番目信仰者の葛藤でね、まあ、この今日こう中心的に3つのことを学ぶわけですけれど、皆さん思いません？ちょっと待ってください。今までパウロが語ってきたことと何か違うんじゃないか、まあ、そういうふうに、ね、思われる方がおられるかもしれません。まあ、おそらく多くの方は思われるかと思うんですよね。もうある意味このテーマだけでもツッコミどころ満載ですよね。まあ、何を言ってるかというと、奴隷としての信仰者、いやちょっと待ってください、私たち罪から解放されたんですよね。パウロさん、もしかしてパウロさんは罪の奴隷としての信仰者なんてまさか言わないですよね。ちょっとビクビクしますよね。そんなことはないですよね。まあこれがツッコミどこですけど、2番目、無力な信仰者。ちょっと待ってください、パウロさん。クリスチャン無力なんですか？助け手である聖霊が与えられてるじゃないですか。これもツッコミどこですよね。3番目、信仰者の葛藤。うん、まあ確かにね、信仰者葛藤ありますよ。それは認めます。ね、認めるけれども、うん、でも、そんなに葛藤ばかりしてて、本当に救われてるの？これもツッコミどこですよね。あなた本当に救われたんですか？あるいは、自分自身本当に救われてるんだろうか、思ったことありませんか、今まで。この内容を今日は皆さんともに学ぶわけですよね。ある意味、簡単。しかし、一方、難しい。わかります？簡単なのは私たちこれ体験してるから、ある意味知ってるんですよ。体験的に感情的に理解できるんですよ。ただじゃあここを構造ですよね、論理的にじゃあ理解できるのか、ここチャレンジですよね。本当にね、私もこれ準備してて非常に悩みました。でもこれ今ね、ツッコミどころたくさんあるって言いましたけど、決してパウロさんボケてるわけじゃないですよ。真剣です。もちろんわかりますよね、それはね。ということで、パウロが本当に真剣に神を求めて生きようとした、その結果、何が起きたかっていうことを、から私たち学ぶわけですよね。ということで、早速ですね、内容の方にね、入っていきたいと思います。 さあ一番目の、ね、テーマになります。奴隷としての信仰者ということですね。7章の14節から17節、こちらになります。さあということで14節をですねお読みさせていただきます。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は肉的なものであり、売り渡されて罪のもとにあるものです。14節ですね。ここでですね、主語をちょっと見ていただければと思うんですが、私たちは、もしくはこう私はとね、そのようにこうなっているわけですよね。ということはこれパウロの実体験がここでこう語られているわけです。これから話す内容、実はこれは7章の7節からね、そのようなパウロの実体験が語られているわけですけれども、そのが継続されて、いるということですね。パウロの体験がここで語られているんだということ。体験でパウロの体験であれば当然パウロはユダヤ人として生きてきたわけですよね。そのユダヤ人、当時のユダヤ人としての体験が元としてあるわけです。じゃあどういう体験かというと、それはモーセの律法に生きるというその体験ですよね。実はこの体験が非常に重要なわけです。私たちは律法のもとに生きてたわけじゃないですよね、モーセの律法に。なのでここの今日の、ね、箇所を理解するにおいて、そのような背景があるんだということをまず掴んでいただければと、そのように思います。そしてまた今日のこの、ね、箇所ですけれども、ローマの人々へ与えられた手紙というのは、私たち当然これローマ人の手紙なので、ね、分かるわけですけれども、ローマの人々の中でも特に、ターゲットとしてこう書き送っているのはこれメシアニック銃であるということを以前語りました。まさにこのパウロのこのユダヤ人として、そしてまたモーセの律法を守るということを大切にしてきた人たちが苦しんでいたわけです。クリスチャンとして、ね、生きていく中において、その体験がここで語られているわけなんです。いや、パウロとしては語らなければならなかったわけです。なぜならば律法主義に生きようとして苦しんでいたからなんですね。もちろんこのことは普遍的真理として異邦人である私たちもこのことを適用できるし、適用しなければならないわけです。ある意味ね、この律法主義に生きていたユダヤ人、律法を守ることを大切にしてきたユダヤ人ですけれども、この日本人もね、やはりそういったところはありますよね。規律というものを大切にするし、規律にはやはり何らかのルールが伴うわけですよね。拘束だとかね、さまざまな細かいルールがねあったりするわけですけれども、何々してはならない、もちろんね、他人に迷惑をかけてはならないと、そういったことをね、小さいうちから私たちは刷り込まれているわけですよね。体の中に染みついているわけですよね。さまざまなそのような規定というものが、やはり私たちのうちに自分の律法としてね、それがちゃんとこう法律として確立していなくても、私たち自らが作り上げた律法、こうでなければならない、こうしなければならないというものがあるはずです。であれば今日パウロが語るこの内容というのは私たちにとって非常に重要である、特に日本人にとってね、これ非常に意味のある内容であると、そのように言うことができるわけです。ということでね、ぜひまたこう期待しながら、一緒にねこう進めていければと、そのように思うわけです。さあ、そして、パウロは、ここで、律法というのは、霊的なものであるということを、ここで語っているわけです。律法が霊的であるというのは、この律法というのが神によって与えられているものだ、これモーセの律法に、ね、ついてですけれども、神様から出ているものだから、そして神は霊であるお方であるから、すなわちこの律法というのは霊的なものであるということをここで、パウロは語っているわけです。そしてまたそれに対比する形でパウロは何て言ってるか、接続詞、しかしという、ね、接続詞がありますが、しかし私、この私であるこのパウロは肉的なものであると、そのように語っているわけです。 で、この霊的であるということ、そして肉的であるということ、まさにこれはある意味、対比される、また反義語である、そのような、言葉であるわけです。どうしてか、この霊的が神様に属するものであるとするならば、この肉的というのはアダムに属するものと考えられるからです。まあね、じゃあこの肉的というものは何かというと、アダムに属するものであれば、アダムから受け継いでいる罪の性質をここでは言い表しているんだということです。まあ、ここをね、掴んでいただければと思います。霊的、そしてまた肉的というね、そういうまあ意味ですよね。この言葉の定義ですけれども。そして、パウロはこう言っています。まあ、パウロは肉的だと、そういうふうに言っているわけです。そして、売り渡されて罪のもとにあるものと、まあ、このようにね、言っているわけですよね。いや、ちょっと待ってください。まあ、パウロはこのロマ書のね、書簡の中で、ダイアトライブっていうね、覚えてるでしょうか。そういう手法を使って、説明してましたよね。ダイアトライブって何かというと、今これ手紙を書いているわけですが、この読者がどのように私が伝えることを、考え、そしてまた疑問に持ち、そしてまたその疑問を投げかけてくるか、その質問をあらかじめパウロは、想定して話を展開していくということですよね。それダイアトライブでした。で、実際にね、今日は私もこのパウロが書いていることに対してダイアトライブを使っていこうと思います。それは私たちがより理解するためですよね。で、ここでね、まあ、売り渡されて罪のもとにあるものと、なぜそのようにパウロは語るのかということです。だって、私たち義の奴隷ですよね。罪の奴隷じゃないですよね。それなのにどうして罪のもとにあるってそういうふうにパウロは言うんだろうか。これは私たちがやっぱり疑問に思うところですよね。クリスチャンは罪の奴隷ではなく、立法から解放されたものであるということを私たちは学んできたですよ。学んできましたよね。それなのになぜパウロは罪のもとにあるというのか。まあ、このことを理解するためには、先ほど私がお伝えしたユダヤ人が置かれているその状況というものを知る必要があるんだということです。で、まあ、彼らこのユダヤ人ですよね。まあ、パウロも含めてですけど、長い間、まあ、約1500年に及んで立法に生きてきたわけですよ。それゆえにクリスチャンになって、まあ、主人がね、こう古い、夫であるこの立法から新しい夫である恵み、そしてまた聖霊に変わったとしても、残念ながらね、馴染みのある古い夫に戻っちゃうんですよ。このことにより苦しんだ、まあ、この古い夫っていうのはこれ立法ですよ、モーセの立法。そのことがまあ起きているわけですよね。パウロはここでまあ奴隷に例えて話をしています。奴隷が売り渡されるというね、ことです。当然売り渡されれば主人が変わるわけですよね。昔の主人であった、昔の主人っていうかね、この主人がね、まあ、新しい主人になって、恵み、こう聖霊になったわけで、これ新しい主人ですよ。しかし、自らのこの肉的、先ほど言いました、アダムから受け継いでいるこの罪の性質によって、何が起きているかというと、主人が売り渡されることによって変わっているんだということ。じゃあ変わったその先は何かというと、また立法に戻ってしまうということですよね。立法そのものは罪でないということをお話しました。パウロが持っているアダムから受け継いでいるその罪がこの立法を使って罪を犯させるわけですよね。まあこれ、罪のね、性質でお話しましたけれども、それゆえにパウロが立法に生きることをパウロ自身何て言ったか、それが売り渡されて罪のもとにあるものと、まあ、ここでパウロはこのようにね、表現しているわけですよね。まあ残念なことが起きているわけですよ。本当に新しい夫を得たわけです。それは本当に自由のね、異なる、権利ですし、それが恵みであるわけですよね。そして聖霊であるわけですよね。しかし、今売り渡されてまた元の夫。それは立法の元、すなわち、立法を通して を犯してしまうその罪のもとにあるものだと、まあ、そのことをパウロはここで言ってるわけですよね。まあ、ということなのでね、ここを理解するにはユダヤ的な背景を知らないとこれ理解するの非常に難しいですよね。まあ、そういうふうにね、まあ、ここを捉えていただければと、まあ、そのように思います。さあ、ここはすいませんね、15節見てみたいと思います。私には自分のしていることが分かりません。自分がしたいと願うことはせず、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。どうでしょうか皆さんね、まあ、クリスチャンの方でこのような思いになった方もね、おられると思います。まあ、当然パウロはそのようなことが自分の中に起きているので、まあ、私のしていることがわからないと、まあ、すなわち理解できないって言ってるんです。私のしていることが、その理由は何か、それが自分がしたいと願うことをしないで、むしろ自分が憎むことをしているから。一体どういうことなのかってことですよね。で、カデルガゾマイというね、あのギリシャ語があるんですけれどもですね、まあ、ここに出てますね。そのギリシャ語は、まあ、何々をするというふうにね、こう訳されています。ちょっと見てみましょうね。自分のしているのこのするですよね。自分がしていることがわからないっていうこのしているですけれども、このするです。カテルガゾマイっていう言葉ですが、これはこの意味としては、まあ、ここにも、ね、記されているように働きによる結果として行う、そしてまたするというね、そういう意味があります。まあ、じゃあどんな働きによる結果なのかということです。で、これが、罪が立法を通して働くその結果としての行いということ、そういう意味があるわけなんですね。その結果として当然まあね、罪がその立法を通して、行うその働き、まあ、それ罪の働きですよね。それゆえに結果として自分の行うことをせず願わないことをしてしまう、まあ、そのことをねここでは言っているわけです。するなと言われればしてしまう、この性質ですよね。だから自分がしていることが理解できないわけですよ。そのことを、まあ、ここでパウロは語っているわけです。ということで一体何がクリスチャンの中に起きているのかということです。この聖歌の中において一体理解できないことを私はしてしまうのは一体どうしてなのかということ、まあ、それは、まあ、ここにね2つの性質と、ね、出てますが、私たちのうちには2つの性質があるからなんだということ。その1つが肉的自分と、そして霊的自分、この2つの性質が私たちのうちにあって戦うんだということ、まあ、そのことがねパウロがここでこう、まあ、言っている内容でもあるわけですけれども、信仰を持つ前の、まあ、人ですよね。私たちというのはどういうものかというと、それは肉的に生きているわけですよね。すなわち肉的に生きるというのは先ほどもね説明させていただいたように、アダムから受け継いだその罪の支配の中で生きているわけです。そしてこの救われたものも当然私たち体持ってますか持ってませんか、肉体持ってますか持ってませんか、持ってますよね。この肉体を持ってるがゆえに私たちはアダムから受け継いでいるその罪があるんだということ、これが私たちの一つの側面です。一つの性質であるわけです。それが肉的自分です。じゃあもう一つは何か、それは信仰を持った後です。信仰を持つ者は神のその恵みによって私たちのこの罪が許され、そして義と認められるわけですよね。そしてその聖霊のバプテスマにより私たちは死んだものであり、そしてキリストと共に死んだものであり、キリストと共によみがえったものですよね。新しいものとして生まれ変わったものなんだ、新生したものなんだ、それが新しい体、そして新しいものであるクリスチャンですよね。新しく生まれ変わったものですよね。それがここで言う霊的自分なんです。この私たちのうちにある肉的自分と霊的自分が戦っているんだということ、 それゆえにクリスチャンの中には葛藤があるわけですよね。この聖歌の過程の中にある苦しみというのはここに理由があるんだという、これが構造ですよね。パウロはこの内なる戦いを今自分の体験を通して語っている、いや語らなければならないと思っているわけです。どうして？苦しんでいるから。同じように皆さんはどうでしょうか。このような苦しみの中をね、歩んではおられないでしょうか。もちろんね、クリスチャンでなくても内なる戦いって葛藤ってありますよね。まあそれは例えば良心の呵責などはありますよね。しかし救われる前の良心というのはどういうものかというと、それは聖書の真理の言葉、すなわち神の御心、あるいは聖霊に従うということ、これ存在するか存在しないか、これ当然存在しないわけですよね。だから良心の呵責とクリスチャンが持っているこの内なる戦いというものは全く別物ですよね。しかしもしまだね、信仰を持たれてない方の中で良心に苦しんでいる、良心のその呵責に苦しんでいるのであれば、ぜひですね、まあこの良心の呵責に苦しむということは、要するに良い行いをしようと思ってもできないから苦しむわけですよね。だけどここで知っていただきたい、パウロが語ることは、じゃあどうしてできないのか、その原因についてです。それこそが私たちの内にある罪の性質であるということ、そのことに気づいてほしい。これはパウロが、ね、ある意味ここで、間接的に語っていることでもあるわけですよね。パウロが赤裸々に自分の体験をここで語るのは、罪の性質の深さ、そしてまた恐ろしさを伝えるためにあるわけです。クリスチャンの内なる戦いというのは、神の御心に生きようとする性質、そしてまたバーサスですよね、反する罪の性質、これは神の御心に反することをしてしまうその性質、この戦いの中にあるんだということ。すなわちクリスチャンが中の内になる葛藤を持つというのは、ある意味これ正常なことなんですよね。じゃあここに救いはあるのかということですよ。それが8章です。しばらく待ってください。今日はちょっと大変です。聞いていただければと思います。まあでもね、これは私たちがね、まあ程度の違いはあれ、もう通ってきてるということですからね。そして16節17節見てみましょうか。自分のしたくないことを行っているなら、私は律法に同意し、それを良いものと認めていることになります。ですから今それを行っているのは、もはや私ではなく私のうちに住んでいる罪なのです。まあこういうふうにね、パウロはここで言っているわけです。まあ律法のね、働きの一つに、罪が働き、律法を通して人に罪を犯させるというね、そういう、まあ、働きがありました。まあ事実ね、パウロが、このことをこう体験しているわけですよね。自分のしたくないことを行っているとね、言っているわけですよね。であれば、パウロ自身は律法に同意し、それを良いものと認めているということになるんだ。すなわちパウロ自身がこのモーセの律法を実践しているんだ、行っているんだということになるということを、パウロはここで語っているわけです。しかしパウロはここで、律法は良いものと、言っておりますけれども、そのここにね、私は律法に同意し、それを良いものと認めている、この良いものですけれども、パウロは、実はここ、12節でも良いものって言ってるんですね。律法はでもその時は役に立つという、ね、意味合いで使っています。でもここではカロスという言葉が使われています。それは美しいとか望ましいという意味です。律法は望ましいものなんだということをパウロはここで語っています。どうして律法は望ましいのかということをパウロが言っているかというと、それはあれ、ちょっと待って、これですかね。それは自分のしたくないことですよね。それを、明らかにするからだ、ということを、が言えるから、だからこの律法は望ましいものなんだということをパウロはここで語っているわけです。で一方、内なる罪の性質というのは、先ほども言いましたが、根深いものなんです。恐ろしいものなんです。 この根深いこの罪が私のうちにあるということをパウロは何て言ってるかというと、私のうちに住んでいる罪なのです。そのようにパウロはここで語っているわけです。そして結論です。まあ、ここでメッセージ終わるわけじゃないですよ。第一番目のテーマだけですけど、この結論ですけれども、信仰者が自分の力で、あるいは律法を守ることによって生きようとするならばどうなるか。結果として罪の律法の奴隷となってしまうんだということ。結果としてですよ。信仰者がもし自分の力で、あるいは律法を守ることによって、まあこれもね自分の力ですけれども、それに生きようとするならば、結果としてその罪の律法の奴隷となってしまうということをパウロは実体験を通してここで訴えているわけですよね。もちろんこうなっちゃったらクリスチャン生活どうですか。これ苦しいですよ。望みがないですよ。もう教会から離れよう。そうなりますよ。だって苦しいんだもん。奉仕が辛いもん。そうですよね。でもね、そうじゃないんだということ、それが8章でね記されています。さあということで、2番目ですね。2番目のテーマに入りたいと思います。あ、すいません、これ結論でしたね、先ほどのね。無力な信仰者ということで、2つ目の、ね、テーマに入りたいと思います。7章の18節から20節に、ね、記されておりますが、まずは18、19節を見てみたいと思います。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っていますと、まあ、このようにねパウロは、語っているわけですけれども、まあ、ここにもね無力さが表されているわけですが、まあ、多くの方はですねこの箇所を読んで、まあ、パウロは語ってきたことに矛盾があるんじゃないか、まあ、そういうふうにね、思われるかと、そのように思います。じゃあどんな疑問を持たれるのかということを想定してみました。その一番目、それはクリスチャンであるパウロのうちに善がないのか。本当にクリスチャンのそのパウロのうちに善がないの？善がないって言ってるけどどうなんだろうか。二番目、良いことができないのか。これも疑問ですよね。ちょっとクリスチャンって言っちゃう、良いことできないの？一体どういうことですか。まあ、そのようなこうね質問疑問を持つかと思われます。ではまずね第1番目の質問、クリスチャンであるパウロのうちに善がないのか。まあ、これは本当問題ですよね。まあ、このあの質問疑問について考えてみたいと思います。でここでですねパウロが自分のうちっていうねあのことをまあ言ってますが、実はこの自分のうちにはある特殊な意味があります。それはどういう意味かというと、肉的性質のうちという意味です。肉的性質のうちについてパウロはここで語っているんだということで、ここであの自分のうちっていうのはギリシャ語のサルキというねあの言葉が使われています。でこの意味が肉的なというね、そういう意味があります。罪の原則が体を通して働くことをパウロはここで語っていることになります。このアダムから受け継いでいるこの、体の内には善がいないということを私は知っているということをパウロは語っているわけです。ですのでこの体の内というのは外なる人について、これ外なる人については後でね説明させていただきたいと思います。この自分の肉の内には善が住んでいない、まさにその罪の性質のうちには善がいない。まあこれは当たり前ですよね、ある意味ね。そのように解釈していただく必要があるかと思います。さあじゃあ次の質問、それは良いことができないのかということですよね。でパウロは実はここで否定的な側面を強調して、読者の方に伝えているわけです。それはパウロはどんなね、パウロはどんな人物であるか、これは皆さんもねご存知のように神に完全に捧げていきたいとそのように願っていたのがパウロですよね。 神が良いとされることであれば、まあそれはもちろん律法も含まれてですけど、その律法を行いたいと心から願っていたわけですよね。しかしじゃあそれを行った結果どうだったのか。パウロ、神に完全に捧げたい、神に仕えたい、そのように思ったわけですよ。そして神が与えた良いとされる、良いと、まあ、される律法ですよね。それを行いたいと思ったわけですよ。これは真剣な正しい思いですよね。しかし、実際にそれをやろうと思った、実際にやった、その結果、それができなかったんですよね。そこでパウロは、肉的な罪の性質のうちにおいては、良いことが実行できないと、そのようにここで語っているわけです。だから良いことができないって言ってるんです。まあそうですよね。肉的な罪の性質のうちにおいては、罪が働くわけだから、律法を通してね。だから良いことができないんだ。そして悪を行ってしまうんだとパウロはここで切実に嘆いているわけですよね。そのことをパウロは言っている。だから良いことができないということに言ってるわけですよね。しかしね、しかしです。ここで、まあ、補足ですけれども、肉的な罪の性質のうちにおいては確かに良い技はできないけれども、しかし、聖霊のうちにあり、また神の恵みのうちにあるのであれば、神様の導きと神の力によって、内なるその聖霊の力によって私たちは神様に喜ばれる働きを行うことができるんだということ、それが8章に記されている内容ですよね。まあこれからね学ぶことになるわけですけれども、まあでもパウロはね、このような苦しみを通ったからこそ恵みに生きる素晴らしさを体験することができたし、見出すことができたわけですよね。神によって与えられているね、その祝福を。さあそして20節を見てみましょう。私は自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪ですと、まあ、このようにパウロは語っています。まあ、ここで二つ目のね、結論が出されているわけですけれども、まあ、決してこれは罪が行っている、私が行っているんじゃない、罪が行っている、これ言い逃れに聞こえますけど、決してそうではないんだということですね。パウロは自分自身においても、自分の内にある罪においても、パウロ自身、コントロールできないんです。自制することができないんです。自分の内にある罪、自分自身をコントロールすることができないんだ、自制することができないんだ。そのことをパウロは、ここでね、伝えているわけです。まあこれある意味14節でね、パウロがこう言っています。私は肉的なものであり、売り渡されて罪のもとにあるものです。まあ、このね、箇所を実は説明している、ともね、そういうふうにも言うことができるわけです。私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。ということですよね。で、それで、これね、14節、これね、書かれてます。記されてます。ちょっとお読みします。私は肉的なものであり、売り渡されて罪のもとにあるものです。まさにね、そのことを、ここで、まあ、20節がね、こう、補完している、補足しているっていうことですよね。まあ、そういうことが、ここで、言えると、そのように思うわけです。はい、そして、ね、このパウロのこの内なる葛藤というのは、まあ、ある意味こう全ての信仰者の中にも見られるものですよね。どうでしょうか。そして内なる罪とはこのように自らのうちに制御不能な状況を作り出すんだ、それが罪であるということ。どうでしょう、皆さんは、まあ、クリスチャンであるわけですけれども、自分の内なる罪をどれだけね、真剣にこう考えたことがあるでしょうか。パウロはここでこの罪という、自分の内なる罪というものをしっかりと見つめているわけですよね。はい。そして、まあね、この制御不能っていうね、ことですけれども、まあ、皆さんもね、制御不能になるっていうね、状況をこう、体験したことがあるかと思います。これ非常に怖いですよね。 まあ、これはね、罪が自分自身を制御不能にする、それは本当に恐ろしいことですけれども、まあ、私の場合、まあ、これ余談ですけれども、長野県の寒いところに住んでると真冬になると道路が凍るんですね。で、こうセブンイレブンがあるんですね。で、通常まあブレーキをかけて止まれるんですけど、そのセブンイレブンの入り口ですね、まあ、遥か通り越していっちゃうんですよ、滑っちゃって。これは怖いですよね。全くもう止まらない、もう入り口から5メーター10メーター離れるわけですよね。でもそのセブンイレブンの入り口だから良いものを、それが交差点だったらどうでしょうか。赤信号だったらどうでしょう。もしそのまま滑って交差点に突っ込むのであれば、もし車がそこで赤信号で待ったら、もう突っ込みますよね、車に、止まってる車に。止まってなかったら交差点の中に滑って入っていくわけですよね、赤信号で。恐ろしいこと、恐ろしい交通事故に至りますよね。で、まあね、そういう時っていうのは当然妻に電話するわけですよね。ちょっと今朝危ないよって、道路が凍ってるから気をつけた方がいいよ、あるいはもう朝はもう10時ぐらいまで車運転しない方がいいよ、そういうふうに電話するわけですよ。パウロはここで何を言ってるかというと、自分のその体験、制御不能の体験、その恐ろしい体験をどうしても伝えたいと思ってるんです、皆さんに。まあ、もちろんここではローマの、ね、人々に対してメシアニック銃が主でありますけれども、しかしこれは私たちにも、パウロはその自分の体験をどうしても伝えたいんだということ、それが自分の、私たちのうちにあるその罪が、そのように私たちを制御不能な状況に追い込んでいるんだということを、今ね、この聖書の御言葉を通して私たちにパウロは語りかけているわけです。そして3番目、3つ目のテーマです。信仰者の葛藤です。7章の21から25ですね、21節読んでみましょう。そういうわけで善を行いたいと願っている、その私に悪が存在とするという原理を私は見出しますと、まあ、このようにね、パウロは語っているわけです。まあ、これさっとね、読んでしまうと、ちょっと待ってください、悪が存在するという原理見出す、これどういうことですか。まあ、本当にね、ここを読むだけだと本当に救われているんだろうか、まあ、そういう疑いすらね、抱きかねないですよね。まあ、実際皆さんはどうでしょう、この信仰生活を振り返った時に、イエス様を信じて救われたわけですよね、この福音を信じて救われたわけですよね。しかしその後、自分のうちに葛藤があるの、そのことに気がつきませんでした。私たちのうちに確かにしてはいけないということをしてしまうというその性質があって、苦しんだことありませんか。そしてまたその葛藤の上に、自分は本当に救われているんだろうか、そのように思われたことはないでしょうか。この21節、パウロが語るその言葉からも、罪からの救いとその結果ということにおいて相違を感じてしまう。本当に救われているんだろうか、罪から。そういうふうに思ってしまうことがあるかもしれません。まあ、実は私自身もね、まあ、先ほど言ったかな、本当にそういうね、体験をしたわけです。この21節でパウロは、日本語訳には出てませんけれども、原文には律法という言葉を使っています。パウロはこのモーセの律法を通して良い行い、すなわち神様の御心を行いたいと願っているわけですけれども、しかし、先ほどもね、罪とその律法の関係を話しましたけれども、罪の性質がうちに存在する、それゆえにできないわけですよね。だから私に悪が存在するという原理を私は見出しますと、パウロはここで語っているわけです。さあ、しかしね、じゃあ葛藤があるというのはどういうことなのかということですけれども、救われているからこそ聖書の神様の御心を行いたいとこれ願うわけですよね。救われてなければ神を知らないわけだから、ましては御心もわからないわけだから、それをもしとして行いたいとは思わないわけですよね。そして救われているからこそ内なる罪、そしてまた悪というものに敏感になるわけですよね。すなわち信仰者の内なる葛藤というのは、救われているから行われることであり、そしてそれすなわち成果の過程を進んでいる証なんだということ。 そのことをぜひ知っていただきたいと思います。まあそうするとね、ちょっと皆さんほっとするのかなと思いますけれどもね、いかがでしょうか。そして22、23節です。私は内なる人として神の律法を喜んでいますが、私の体には異なる律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の律法のうちに虜にしていることがわかるのです。まあね、本当にあの舌を噛みそうですけれどもね、このようにね、22、23で、パウロは語っています。まあここでちょっとね、ポイントとして挙げたいのが、内なる人っていうね言葉を使っています。先ほどね、内なる人後で説明するということをねお話しさせていただきましたけど、内なる人とパウロは書いています。この内なる人とは、外なる人である、まあ体にこう比較されて使われる言葉でもあります。内なる人、外なる人、一体何なんだってことですが、これからねちょっとイラストも、使って説明させていただきたいと思います。で、聖書にはねこのように記されています。第二コリントの4章16節です。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。まあ、ここに外なる人、そして内なる人が出てきますよね。そしてエペソの3章16節、どうか御父がその栄光の豊かさに従って内なる人に働く御霊によって力を持ってあなた方を強めてくださいますように。内なる人に働く御霊により、まあ、このようにね、エペソではそれに記されているわけです。で、まあ、ここにねあのイラストを持って、まあ、簡単に説明させていただきたいと思います。一体その内なる人、そして外なる人って一体何なのかということですが、まあ、ここでは外なる人の代わりに、肉的体、まあ、そのように、ここでは、まあ、こう対比させていただきたいと思います。英語ではインナーパーソンとアウターフレッシュという、ね、ことですが、一体どういうことなのかということです。で、まあ、この中の、ね、部分、またこの外の部分というふうにこう、色がこう分かれているの、皆さんお分かりになりますでしょうか。まさにこの外にある部分というのが、これが肉的、体ということ、外なる人についてです。まあ、当然私たちはこの肉を持っているわけですよね。体を持っているわけですよね。そのことを言っています。そしてまたこの、肉的体というのはこの物質的な体ですね。そのことをここで言っているわけです。じゃあそれに、対して内なる人というのは一体何なのかということですね。この、黒く、色が塗られている箇所ですけれども、この、内なる人というのが霊魂ですね。目に見えないものです。それは、魂であり、そしてまた、霊ですよね。スピリットであるわけです。ソウルでありスピリットであるわけです。そしてまた簡単にじゃあその内容を、伝えさせていただきますと、実は私たちは生まれたその状態はどういう状態かというと、このソウルは確かにあります。でこのソウルというのは、ウィル、まあ、意志ですよね。そしてマインド、心ですよね。そしてイモーション、感情ですよね。それすべて私たち持っています。そのソウルにはそのようなものが伴ってくるわけです。しかし何が問題かというと、霊的存在でありながら霊に死んでいるわけですよね。それが問題であるわけです。だから救われる前というのは、何か心の中に大きなね風穴が開いていてね、でその本当にこの虚しさがどこかにあるんだと、その虚しさを一生懸命埋めようとして努力してた自分がありませんか。それがまさにこの状態であるわけですよね。そして、まあ、次のね、この、イメージですけれど、人のイメージですけれども、まあ、ここには同じように、これは実は救われた後と考えていただければと思います。同じように内なる人というのは、そのソウルとそしてまたスピリットがあるわけです。でこれ何が違うかというと、救われるということは霊的に救われるわけですよね。精霊によって触れられて、そして内から変えられ、新しいものとして変えられるということです。そしてこの中にこれ確かにソウルはあります。 ソウルの中にその聖霊によって霊が宿り、スピリットというものがね、この中にあるわけです。このスピリットというのは神との交わりができるようになるわけですよね。実はこれが新しく救われたものの内なる人、ところが問題があるという話しましたよね。二つの性質があるということを言いましたね。それが外なる人です。それが肉的体、それはアダムから罪が受け継がれているその、状態なんです。これが実は私たちのこのクリスチャンの姿であるということ。もちろんね、この姿ではあるけれども私たちは救われている。そしてそれはどうしてかというと、私たちの罪は許されているから。そして私たちのこの体というのはいずれ栄華の時を迎えて完成するからですよね。この内なる自分、そのソウルスピリットは完全なものになるということ。これ完全に神との交わりをね、またこれ持つことができるわけですけれども、と同時に、じゃあこの外の人はどうなるんだ、これ問題ですよね。確かに罪のゆえに外なる人は死にます。だって罪の報酬は死だからね。死なない人はいないですよね。ここで間違いなく死ぬわけですよね。しかしこの内なる人は生き続けるんだということ。そして先ほどの話、このじゃあ外なる人はどうなるのか、イエス様どうでした。私たちは何にバプテスマ、聖霊のバプテスマ、どのような形で聖霊のバプテスマを受けたんですか。それはイエス・キリストはよみがえったわけですよね。体を持ってよみがえったわけですよね。同じように私たちもイエスが初歩となったのであれば、それに続くのが私たちである。それが希望ですよね。まさに神は何をなさろうとしているか、それは創造の回復ですよね。霊的世界だけではなくて、この目に見えるものの、この神が作られたものの、この回復をなしているわけで、なそうとしているわけですよね。私たちの体もよみがえるわけです。栄光の体として。そこに私たちの希望があるわけですよね。まあ、そのことを今ここでね、まあ、簡単ですけれどもね、話をさせていただきました。で、まあ、内なる人っていうのは内なる、まあ、霊魂について語っているんだということね。これ復習ですけれどもね。そしてまたパウロはこの内なる人としては神の律法を喜んでいるんだということをパウロは語っています。まあそうだよね。内なる人、この新しく変えられたものとしては神の律法を喜んでいる。この喜びはギリシャ語では共に喜ぶという意味があります。それは、まあ神と共にね、喜んでいるんだということです。ここで、神の律法、まあね、先ほど出てましたけれど、ちょっと戻りましょうか。ですね。ここで神のね、律法と、そして心の律法って書かれてますよね。心の律法、これは同じものです。そしてまた、異なる律法ってありますよね。異なる律法と罪の律法、これが同じものと、そのように考えていただければと思います。心の律法であるこの神の律法を内なる人は何だって言いました。喜んでるんですよ。神と共に喜んでる。ところが異なる律法、これ罪の律法ですよね。それが戦いを挑んで心の律法を虜にしているんだということをパウロはここで22、23で語っているんです。で、この戦いを挑むというね、その言葉ですが、これ軍事用語です。罪の原則が常に私たちのうちにあって、この新しい 性質に戦いを挑んでいるんだということ、そのことをパウロはここで語っているわけです。そしてなんとこの神の律法、心の律法が罪の律法の虜になってしまっているんだということを、まあ、語っているわけですよね。 まあ、そのことをね、ここで語らせていただきました。まあ、ここにね、先ほどお話しした内容がここに記されています。さあ、ということでもう一つのね、イラストが出てきました。じゃあ一体これはパウロの言ってるその心の葛藤というのは一体何なのかということですよね。私たちのこのクリスチャンの内なるこの葛藤というのは何なのかということですよね。それがここの外なる人ですね。これ肉的体ですが、この外なる人というものがこの罪の性質のゆえに罪を犯させるわけですよね。しかし一方、内なる人というものがあり、これがソウルであった、魂であった、そして霊である霊魂ですよね。それが神を求めている、そしてまた神の御心に従いたいと思うわけですよね。この二つの性質が私たちにあるので、私たちこのクリスチャンはこの聖化の過程の中で苦しむんだということ、そのことをパウロはまあ語っているわけですね。だからパウロは言っています。なんて言ってるか、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。これ真剣な悩みですよね、パウロね。切実に神の御心に従いたい、神が与えてくれた良いものとされるその立法を行いたいと思っていた。しかし私の罪の性質の上にそれができないんだ。それが先ほどのイラストですよね。二つの性質があるんだ。だから私は本当に惨めなものなんだ。なんとかしてこの体から私を救い出してほしい。それがパウロの願いだったわけですよね。ハレルヤです。でもパウロはここに至ったわけですよね。神に求めるわけですよね。私は本当に惨めな人間なんだ。皆さんどうでしょう、クリスチャン生活の中ね、クリスチャンとしてこう生きてこられてね、まあ、それぞれどのくらい長さ生きておられるか分かりませんが、本当に自分は惨めな存在なんだ、そういうふうに思われたことあるでしょうか。ぜひね、今パウロと共にね、思いをね、共にしたいと思います。本当にそういうものですよね。したいと思っていることができない、これしちゃいけないな、示されてるけどそれをしてしまう、それが私たちですよね。どうして？罪という恐ろしいものがあるからですよ。どうしようもできない惨めな存在だからですよ。本当に救われたのかな、私は本当にこんな惨めな存在なのに救われてるのかな、そのように思われたことはありませんか。しかしこの言葉はパウロの真実なる言葉であるということ、それはパウロが律法に戻り、律法によって聖化を達成しようとしたときに体験した事実であるから。だからこの制御不能なこのような状況に、あなた、そのメシアニック獣であるこのローマの方々がこの子に陥れないように、私が体験したことを今ここで伝えているんです。実体験をね、赤裸々にね、それが今ここで語られている内容です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのか。しかし25節でパウロはこう語っています。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。ここですよ。神に立ち返ったんですね、パウロはね。こうして私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。私の心の中では、私のこの新しい自分、新しく生まれ変わったこの自分は、喜んで神の律法に仕えている。この神の律法というのは、モセの律法じゃないですよ。これはキリストの律法です。そして肉では罪の律法に仕えている。これは何を意味しているかというと、私たちのこの体、罪の性質のゆえにですよね。このパウロのもがき苦しむ葛藤の中でパウロが気づかされた解決策、それは自分のうちに解決策があるのではなくて、 神のうちに解決策があるんだということ、さらに言えば神が送ってくださったイエスのうちに解決策があるんだということ、すなわち恵みに、神が与えてくださるその恵みこそがこの私たちの聖化の過程の中におけるこの葛藤苦しみから解放してくれるものなんだということ、そのことを見出したわけですよね。パウロはローマの1章16節17節この冒頭でこういうふうに言っています。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。パウロは恵みによって救われ生きる信仰へと導かれました。そしてまた彼のこの体験を通して人々を恵みのうちへと導こうとされているわけですよね。まさにこのイエスが成してくださった福音のうちに神の義が掲示され、そしてまたそれがパウロ自身を信仰から信仰へと進ませる力となった、すなわち神の力によって信仰によって歩むということをパウロはここで見出したわけです。学んだわけですよね。ここで、まあ、神の、ね、律法とありましたけど、まあ、これは、ね、モーセの律法ではなくキリストの律法ということを、ね、先ほどお伝えさせていただきました。内なる人はこのキリストの律法に仕えるものなんだ。そしてまた体は罪の律法に仕えるものですが罪に仕えるものではない。これね、罪の律法と罪に仕える、これは意味が違うということをね、ここで、まあ、知っていただきたいと思います。罪が許されているもの、そしてまた聖霊がうちにおられるのが私たちです。すなわち私たちはもう罪に仕えるものではないんだということ、しかし罪の律法には仕えるものであるということ、それは先ほどした外なる人のね、その、アダムから受け継いでいるその罪の性質がもたらすものですよね。罪があっては誠の神に仕えることはできない。しかし私たちにはこの恵みが与えられ、義が与えられているんだということ、義と認められ宣言されているんだ、それが私たちですよね。ハレルヤです。法的に私たちこのイエスを信じる者は神によって義と宣言されているということ、ここに立とうではありませんか。恵みに立とうではありませんか。なぜならばそれが神が私たちに与えてくださっているギフトであるから、祝福であるからです。さあということで、今日はですね、このような内容で学んできたわけですけれども、神様への、ね、信仰がさらに、深まることを心から願っています。そして、まあ、ここで、ね、まとめがありますけれども、このまとめにおいてはですね、それぞれメッセージノートで、ね、皆さんに送っておりますので、そちらの方を、ね、見ていただければと思います。一番目、奴隷としての信仰者としてね、私たち律法に生きようとすれば律法の奴隷として信仰生活を送ることとなってしまうということを学びました。そしてまた無力な信仰者として、自らもそして罪をもコントロールすることができない虚しさの中に生きているんだ。そして、信仰者の葛藤として私たちのうちには2つの性質があるんだ、そのことを学んだわけです。そして最終的にね、私たちは恵みのうちへと、また免れているんだ、聖霊がそのように私たちに、示し、そしてまた導いてくださっているんだ、そのことを、今日ね、この、パウロの実体験から学んだわけです。そして次回からは聖化のための力ということでね、さらに、聖化を、この過程を私たちは恵みによってね、こう歩んでいるわけですけれども、この聖化の力、与えられている力とは一体何なのかということを共に学んでいきたいと思います。さあどうでしょうか。私たちの悩み、その苦しみありますよ、クリスチャンとしてね。ないのはおかしいですね、逆にね。一体それがどうしてなのかということを私たち共に学びました。そしてまたそこからの解決策、糸口というものを最終的にね、学んだわけですが、それをさらに具体的に次回ですね、学んでいきたいと思います。 さあということで、考えてみよう。あなたの日々の生活が立法主義的な生き方になっていませんか。あなたは成果の過程をどのように歩んでいますか。2番目、あなたは自分の無力さをどのような時に感じますか。3番目、信仰者の内なる葛藤とはどのようなものですか。4番目、罪に対して人は無力であるのであれば神の力が必要です。罪からの救いを得させる神の力とは具体的にどのように得ることができるのでしょうか。ぜひね、神の恵みが、皆さんに、こう溢れるように心から願いつつですね、今祈りを持って、このメッセージを終わりにさせていただきたいと思います。ハレルヤ、主を感謝します。天皇お父様、私たちの内にあるこの葛藤を、この、どうしてそのようなことが起きているのか、その構造を、今日、あなたが私たちに、教えてくださいました。天のお父様、苦しい、です、本当にこの惨めな体から私たちはどのようにしたら救われるのでしょうか。本当に私たちは救われているのでしょうか。時々そのように思ってしまうこともあるでしょう。しかしあなたは確かに私たちを救ってくださいました。それは御子イエス・キリストが私の罪の身代わりとなり十字架にかかり死にて墓に葬られ三日目によみがえった、その福音を信じる信仰によって私たちは罪から救われ、そしてまた永遠の命を得ているからです。あなたが一方的に恵みによって私たちに義を与えてくださっているからです。そこに立つことができるこの祝福を感謝します。そこに帰ることができるこの恵みを感謝します。今イエス様、あなたのもとに私たちは戻りたい。天のお父様、どうぞ私たちを導いてください。そしてイエス様ご自身が私たちの牧者であることを感謝します。どうぞ私たちを導いてください。そうしてくださる主に心から感謝いたします。あなたを酒どころとします。どうぞ祝福があるように、平安がありますように、心から感謝を持ってこの祈りを愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせてイエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。